では、ではまず今日は、この白馬に書かれてあります、親鸞聖人のご和算、無太閤というですね、阿弥陀仏の、働き、それをですね、親鸞聖人は、短い歌にまとめて、この仏教という教えをですね、凝縮して教えてくださっています。仏教といったら、浄土真宗では、阿弥陀仏の本願一つだというふうに教えられます。その阿弥陀仏には、優れた働きがたくさんありまして、大無量寿経には、十二項と言いまして、十二の働きで教えておられます。その中の、無太閤という働き。まあ、これをですね、明らかにしようとなされて書かれたのが、このご和算であります。無太閤と言いますのは、対すべきものがない、比較することのできない優れた光、光とは力ですね。並ぶものなき、優れた力を持った方、それが阿弥陀仏であり、その阿弥陀仏の力が我々に降り注がれ、我々のこの罪悪を除き、本当の幸せにしてくださるんだということを述べておられます。一度見てみたいと思いますね。これは真宗聖典では、217ページ見てみたいと思いますね。まあ、これは浄土真宗のね、まあ、本願寺でのですね、お勤めではここをよくね読まれることがあります。真ん中の和算、上から真ん中の和算ですけどね、症状巧妙並びなし、愚子功のゆえなれば、一切の豪家も覗こりぬ、筆教栄を奇妙せよ、とこうあります。症状巧妙並びなし、愚子功のゆえなれば、一切の豪家も覗こりぬ、筆教栄を奇妙せよ。まず簡単に意味を申しますと、まあ、この阿弥陀仏の別名、まあ、無太閤をですね、清浄巧妙とおっしゃってますね。清らかな巧妙は、並びがない、比較することができない、優れた力を持ったのが阿弥陀仏であると。愚子功のゆえなれば、これ愚子功と言いますのは漢文ですけども、この光に合うものはということですね。この光、この光とは阿弥陀仏のお力。愚はこれは合う。阿弥陀仏のお力に合う。合ったならば、ゆえというのは理由ですね。この光に合うから、こうなるんだと。この光に合うから、合うゆえに、一切の豪家も覗こりぬ。我々が抱えている一切の業でつながれている。この業とは、悪業。我々は悪い悪業をたくさん作っておりまして、悪業によって、冥界、迷いの世界につながれている。これ、毛はですね、意味は、つなぐという意味なんですね。毛。つなぐ。つなぐという意味なんですね。縛られる。罪の縄に縛られている。業の縄に繋がれている。迷いの世界に悪業によって繋がれている。いわゆる我々の罪悪ですね。それが阿弥陀仏のお力によって覗かれるんだと。この親鸞の覗かれたとお喜びになっておられます。じゃあどうすれば一切の業の繋がりが覗かれるかといったならば、筆教へ。これは阿弥陀仏のことを筆教へと。阿弥陀仏にはお徳がたくさんございますから。ね、まあ、どんな大事これ30いくつ挙げられてね。もうあまりにも素晴らしいお徳がたくさんありますので、いろんなお言葉を並べられて、ここでは筆教へとおっしゃってますね。その阿弥陀仏の教えに奇妙をしなさい。ね、命に帰す。ね、教えに従いなさい。教えに従えば、ね、 皆さんの苦しみの解決ができますよと、こうね、述べておられます。でもう少し今からね、詳しく、説明していきたいと思います。まず最初、症状巧妙並びなし。まずこの症状巧妙についてね、まあ、親鸞聖人ですね、この難しい仏語にはですね、この五波山にはこの横に左のねところに作文と言いましてね、そういう解説を加えておられるんですね。この症状巧妙についてはですね、貪欲の罪を消さんがために症状巧妙と、言うんだと、まあ、こういうふうにおっしゃってますね。この症状巧妙というのはですね、この貪欲の罪を消すための働きが症状なんです。この症状という言葉ですね、これはですね、あの貪欲に対する言葉なんですね。まあ、この後ね、症状勘疑知栄光という言葉あるんですけどね、阿弥陀仏は症状光である、勘疑光である、知栄光であるとおっしゃるんですけども、これはですね、我々の貪欲が症状光によって滅ぼされ、勘疑光によって怒りの心真理が滅ぼされ、そして知恵光によって愚痴の心が滅ぼされると対応してるんです。で、この症状といったらね、我々のこの貪欲と罪なんですね。これはですね、我々が使っている言葉、例えば貪欲といったらね、あの汚いものなんですね。欲に汚いというふうに言いますわね。もう欲といったら、貪欲といったらやっぱりね、むさぼる執着は汚いもの、それは清らかなものに対する言葉なんです。ただ、この症状の働きによらなければ、この汚い貪欲、ね、執着の心はなくすことはできないんです。だから、この症状巧妙、これによらなければ我々の貪欲の罪を消すことはできないんです。それで阿弥陀仏の力は症状巧妙とおっしゃいます、ね。まあ、意味から言ったらね、症状と言ったら、これはですね、まず漢字の意味を見ていくとね、症は、これは、この濁りという言葉と対の概念なんですね。この症と言ったら、濁りに対する言葉なんです。清らかに対して濁っている。ね、そして、情と言ったら、これはですね、汚れ。江戸の A ですね、汚れに対する言葉なんです。この症状光の働きで、この我々の濁った心、むさぼりの濁った心を除く働きが症であり、この浄、浄土の浄、これはですね、我々の心の汚れ、心を見えなくさせる、この汚れた心を清らかにする働き、これが浄なんですね。だから、これ症状巧によって我々の濁った心、汚れた心をなくす働きがあるんです。これ親鸞聖人ですね、この阿弥陀仏のこの症状の働きについて、この後実はね、今言いましたように症状巧、勘疑巧、知恵巧の働きがあって、この症状の説明がね、この教行信証にありまして、ちょっと紹介させていただきます。こういうふうにおっしゃってるんですね。この症状についてですね、433ページに、症状鉱物とは、真ん中あたりですね、後ろから 1,2,3,4,5,6,7,8 行目ですかね、 1,2,3,4,5,6,7,8 行目、症状鉱物とは、これ症状鉱の説明になってますけどね、無頓の前言より、現ずるがゆえによく衆生の頓辱の心を除くと、まあ、こういうふうに言われてるんですね。これが実は症状の意味なんですね。症状の働きの意味を親鸞聖人こうおっしゃってるんです。で、我々はこの働きによって確実にこの執着の心をなくすことができます。どういう意味かと言いますとですね、まずこの貪欲の反対の言葉を仏教で無頓と言いますね。無頓というのは、これはですね、頓という言葉の対の反対の意味ですね。無頓というのは、頓欲の頓に対する言葉が無頓。 むさぼらない心、これ素晴らしい善なんです。貪欲はこれはむさぼる心。貪と言いますのは、本質は何かと言いますと執着です。貪の一字でこれはむさぼるという感じですけども、本質は執着。これ有名なあのね、有識の学問ではこれ現状三蔵ですね、この貪とは執着であるとおっしゃってますね。我々の苦しみはどこから起きるかといったら、この貪から起きる、執着から起きるという意味ですね。自分というものがはっきり感じられないから、いろんなものに執着して、これが自分、これが自分というふうに執着する、これが貪欲の貪です。で、私たちは執着するから、この貪の働きによって、この後ね、具体的な働きは苦しみを生まれさせると、こう有識では定義されますね。貪欲をちょっと有識の定義で当てはめるならば、貪欲の本質はね、執着であると。貪欲の本質は執着。そして具体的な働きは苦しみを生まれさせる。我々の苦しみは執着から起きる。こうね、有識という学問では明確に定義されます。だから有識で分かったら非常にこの親鸞師の教えも分かりやすくなります。貪とはね、執着の働きが本質。そして具体的な働きは、苦しみを生まれさせる。だから苦しみをなくすには、この執着をどうしてもですね、なくす必要があるんですね。で、それをなくす心が仏教では無頓と言います。これは頓に対して無頓。これは善ですね。で、仏教では、この悪、ね、煩悩、悪をですね、闇に例え。そして善を光に例えます。だから、ね、光が差し込んだら闇は消えるんです。この頓欲の心をなくすには、光が差し込まないと、むさぼりは消えないんです。だから無頓の心を起こす必要があるんです。で、我々にはそういう心がなかなか出てきにくいので、で、阿弥陀仏からいただくんです。それで阿弥陀仏は清浄の働きで我々の、ね、頓欲を消す働きがあるんです。だから親鸞聖人ね、頓欲の罪を消さんがために清浄と名付けると、清浄光明と名付けるんだとおっしゃったんです。だからこの症状項の症状の働きを無頓の前言より減ずるがゆえに、ね、この頓欲をなくすには、減らすには、むさぼらない心という善の根っこ、これ根はこれ力ね、善という根っこ、根っこには力がありますから、根といったら仏教で力を表します。むさぼらない善の力、善言から現れるがゆえに、これ症状項はね、症状の働きは、だから我々修行、苦しみ悩んでいる我々修行のむさぼる濁りを頓辱の心を除く、これが症状項の働きなんだと、ね、だからこの阿弥陀仏の症状光明の働きによって、ね、我々の今むさぼっている、そして濁っている、汚れている、その心を、ね、皆さんがしっかり受ければ、受けるということはですね、正門です。阿弥陀仏の光明といってもね、私たちは目に見えませんから、目に見えないからお仏壇でね、阿弥陀仏を少しでも方便でですね、皆さんに分かっていただくたびに、この五明号とかですね、あるいは映像木像があるんですけどね、でも私たち阿弥陀仏分からないからこういう形を取るんですけども、具体的に皆さんがこの阿弥陀仏の光明を受けるということはですね、言葉を変えたらやっぱり正門なんですね。阿弥陀仏とは親鸞聖人、光明なりとおっしゃってますね。で、光明とは知恵の形なり。知恵の形というのは説法なんですね。説法という形で私たちは阿弥陀仏の光明を受けて、この煩悩、今ならば貪欲の心、貪欲の罪を消していく。教えを受けたら、むさぼる気持ちがね、一時的にね、これ消えるんです。また、聴聞しないとまだムクムク出てきますけどね。ただ、聴聞によって阿弥陀仏の力を受けることによって、この貪欲の病、この貪欲の心をね、減らしていくことができるんです。 それで親鸞聖人は、正常光明を並びます。阿弥陀仏の、ね、正常にする光明は、ね、もう他の仏様と比べたらダントツであると、阿弥陀仏がナンバーワンだということで、浄土真宗ではね、正常光明を並びます。他の仏様と比べても比較のできないほど優れたお力があるから、あるからね、阿弥陀仏の教えをね信じてくださいと、しっかり教えを聴聞してくださいと言われます。これが一行目の正常光明を並びます。貪欲の罪を消すための働きが阿弥陀仏にあるんだと。で、愚思考のゆえなれば、ね、まず阿弥陀仏は正常光明の働きがある。この光ね、この光に会えば、親鸞聖人がですね、このという漢字、このしという漢字、これ使っておられたら大体ね、尊いもの、素晴らしいものという意味で大体使っておられます。南中しな、ムーカーしとかね、あそこにもしが出てますけど、アルバイのしもですね、尊いものとか素晴らしいものという意味で使われています。このしはですね、悪い意味で使われることはほとんどないです。だからこれもですね、この光ですけども、阿弥陀仏の尊い、素晴らしい働きを思考と言われね、それに合う、これグーという字ね、もう合う、めったに会えない、ね、なかなかこの阿弥陀仏の教え、ね、仏法を聞くということはなかなか困難なことですね。この光に会えば、親鸞聖人これをね、弥陀仏にもう会いぬるがゆえにというふうに、作文と言って横にね、解釈されてますね。一般の人にこれ漢文読んでもね、わかりませんから。だから漢文の意味を横に、この光とは阿弥陀仏なんだと。阿弥陀仏の教えに、阿弥陀仏に猛愛、猛愛とは会うね。巡り合うことができた。阿弥陀仏の教えに合わせていただく。具体的には、聴聞のことを言いますね。しっかりと聴聞をさせていただくならば、ありがたいことに、一切の合家も除かれますよと。まあ、今の、まあ、残念ながら間違った浄土真宗の教えではですね、いくら聞いてもね、煩悩なんかは変わりません。罪悪なんかは死ぬまで減らないんですよと。こういうふうに言われる方がありますけど、親鸞聖人どうおっしゃってますか？ね。貪欲の罪を消すために、阿弥陀仏は正常光明で我々を救おうとなされ、実際親鸞聖人ここではっきりとですね、この光に合うから、阿弥陀仏の教えに、阿弥陀仏に猛愛ぬるがゆえに、一切の業のつながりも除かれると。はっきり、除かれるとおっしゃってますね。つまり、なくなるんですよと。今の罪悪は確実に弱くなり、確実に減っていく、除かれていくと親鸞聖人は我々に書き残してくださっています。一切の合家。この合家もね、昔の、今ならば何とか読めますけど、やっぱり難しいですね。合を読めても、これ、家はちょっと難しいですね。これは意味は、つなぐということですね。つなぐ。ね。だから、合のつながるということですけども、ちょっとわからないだろうと思われて、これは、罪の縄に縛られることを言うと。我々は、分別心で、ね、物事を二つに分けて、黒と白に分けて、白に執着して黒を否定する、ね、それ罪悪を生み出す、その罪の縄に縛られることを合家というと。だから合と言ったらもう大体私たち善合もありますけどね、やっぱ悪合が多いですからね、合ね、悪合です。この場合はね、悪合のね、縄に、ね、縛られるということですね。悪合の縄に縛られる、悪業によって冥界につながれているということですね。悪業によって冥界、私たちは悪業によって迷いの世界、この迷いの世界にね、つながれているのが業苦なんですね。悪業によって、善業ならば悟りの世界に行けますけどもね、我々は悪業ばかり、普通は仏教がわからなければ知恵がないから悪を作るんです。で、皆さんがこれから仏法を聴聞していって、知恵をね、身につけていけばだんだん悪業も減るし、善ができるようになるんです。でも、知恵がなければ、悪業によってね、冥界に つながれて苦しんでいる。この迷いの世界から離れるのが仏教ですね。だから迷いを正すにやっぱり知恵が必要なんです。この一切の業化も、除かれる。じゃあこの一切の悪業によって冥界をへぐっている、この冥界につながれている我々の罪悪を除くにはどうすればいいのか、どんな力によればいいのかをちゃんとね、一応まとめておられますから、最後にそれはただ一つであると、必教営を奇妙せよですね。必教営を奇妙せよ。阿弥陀仏の別名を必教営というと、必教営、これ必教と言いますのはね、まあ、日本語で言うとね、つまりというなんで、つまり、日本語でつまりとか結局とか言いますわね。意味はね、必は終わる、今日も終わるなんです。漢字の意味はね、必は終わる、これ訓読みしたら終わる、極むなんです。だから信頼書にちゃんとね、終わる、極むと書いてますね。訓読みはこう読むんですよと。ね。筆が、これ終わると読みますよ。今日は終わると、極むと読みますよと。終わり、極む。今これね、よりどころ。だから我々の究極のよりどころですね。我々が最後、よりどころとしなければならない教え。私たちの人生において最も大事な究極の最後の終わり極む拠り所が阿弥陀仏の教えであると。この必教へ、これに奇妙ね、飯に従う。信頼でこれについてはね、名は飯、飯といったらこの食べる飯なんだけ仰せてください、飯ね。地はこれ従うなんです、従うね、飯に従うと信頼上にねおっしゃってます。仰せに、はいわかりましたとおっしゃった通り、私は阿弥陀仏の仰せ、ね、仏教の教えに私は従わせていただきます。これを奇妙と申しますね。必教営を奇妙せよ、こうおっしゃるんですね。じゃあこの、必教営とは何かと言いますと、ね、まあ、最後究極のよりどころなんですけども、まあ、これをですね、非常に分かりやすくおっしゃった方が聖徳太子なんです。親鸞聖人ですね、この聖徳太子を大変尊敬しておられまして、晩年のこの御和算、こういう御和算またたくさん作っておられます。もう相当の数があります。それはですね、やっぱり当時もですね、聖徳太子に対する信仰がありまして、今もまだありますけどもね、日本のお釈迦様とまでおっしゃってるんです。この聖徳太子は日本のお釈迦様、もし聖徳太子がね、この日本から日本に入ってきた仏教をですね、これ排斥するこの戦いがあったんですね。この蘇我と物の部氏という戦いがあって、仏教を排斥しようという流れと仏教を、ね、取り入れようという流れがあって、聖徳太子は仏法をなんとか守ったんですね。もし聖徳太子がおられなかったら日本に仏教なかったんです。だから日本のお釈迦様と大変尊敬され、信頼というご自身もね、聖徳太子がおられたからこそ私は救われた、幸せになれた、日本に仏教が残ったんだと、まさに日本のお釈迦様だということで、晩年ね、たくさんのお歌、こういう和算を作られて、ね、感謝しておられます。その有名なね、聖徳太子の作ったものに、有名な憲法17条ですかね、あまりにも有名ですけどね。この憲法17条は仏教精神をしっかり根底に置いて憲法を作った非常に優れた、内容であります。そこにね、このはっきりと仏教とはどういう教えかについてね、師匠の周期、万国の極周なりと、こう述べておられます。これがまさにね、私、必教へと、こう言ってもいいと思うんですね。まあ、これがわかれば、仏教というのは素晴らしい教え。最後我々が究極の拠り所としなければならない教えであることが、分かられると思います。どういう意味かと言いますと、師匠の周期、万国の極周と、こう言われますけども、これはどういう意味かと言いますと、まず、師匠と言いますのは、これは生きとし生きるもの、衆生ですね。あらゆる生き物は、 4つの生き方に、区分されるんです。師匠とは4つの生まれ方。我々はですね、根性だけじゃなくて、過去世から生まれ変わり死に変わりをし、これからも生まれ変わり死に変わりをすると思います。それを仏教では仏の知恵でですね、大きく4つに分けておっしゃったんですね。胎児として生まれる、ね、哺乳類ですね、お母さんのお腹から生まれてくるのが胎児、ねね、これが胎生と言いますね。哺乳類は胎生、今人間私たちは胎生ですね。お母さんの中から生まれてきましたので胎生。それに対して卵生、これは卵として生まれると、ねね、卵が生まれて、そして殻が割れて生まれてくる、まあ、ちょっと違うんですね。卵生という生まれ方がある。次、失笑。これはね、当時の人たちはちょっとわからなかったと思いますね。これはジメジメした生まれ方。ね。ボウフラとか、ね。まあ、カーなんかそうですかね。今ならば厳密に言うとこれ、卵生なんですね。でも当時の人たちはわからなかったんで、まあ、こういう言い方をしようということで、失笑と言われたんです。ね。ジメジメした生まれ方。これを失笑と言います。で、化粧。これはですね、化ける生まれと書いて、これは極楽とか、地獄とか、あるいは幽霊の世界、中界と言いますけど、そういう世界は化粧なんです。夢のようにね、パッと生まれて、パッと消えるんです。極楽ならばね、蓮華化粧と言います。ハッサナのような真珠を持った人は、ね、パッとね、極楽浄土に生まれる。そういう生まれ方が、蓮華化粧。地獄もそうなんですね。地獄という世界があるんですけども、私は認識できませんが、パッと生まれるような、こういう化粧なんです。幽霊もそうなんですけどね。だから厳密ではやっぱりこれ3つになるんですけども、やっぱり一応仏教では師匠ということで、伝統的にね、4つの生まれ方がある。で、いろんな世界に私たち大きく六道といってね、6つの世界、あと地獄界も含めたらちょっと多くなりますけども、いろいろ極楽も含めたらもう少し多くなるんですけども、あらゆる生きとし生きるもの、主生はみんなですね、この4つの生まれ方をする。いろんな生まれ方をして、生きたり死んだり、生きたり死んだりしてますけども、どんな生に受けても、どんな生き方しても、最後はですね、阿弥陀仏の教え、仏教という教えによらなければ、本当の幸せはない。だから、師匠の周期とおっしゃるんですね。周期。終わる、ついに帰するところ、最後の拠り所、ね。これは最後の拠り所。だからね、この周期をね、例えば方角ならば西に例えるんです。弥陀の浄土は西にありますがね。太陽が最後沈む場所。究極は最後、皆さんは弥陀の本願によらなければ、仏教によらなければ、必教営によらなければ、最後皆さんね、本当の幸せはないんですよと。もし仏教を聞かなければね、いろんな宗教ね、行ってもいいですけど、ね。最後は弥陀の本願しかありません。最後は仏法しかないんだと。だから最後の拠り所、終わる、帰するね。最後は、しまいには最後、仏法に来ないと。ね。本当の幸せはないから、聖徳太子は、ね、あらゆる生きとし生けるもの、師匠の最後の拠り所、宗旨が仏教ですよ。これ仏教の教えに従って私は憲法を作ります。またこの教えを皆さん根底に、ね、仏法を基盤に置いて生きてくださいというね、こういう御心で、ね、師匠の宗旨とおっしゃった。またこれを別な言い方で、万国の極宗なりと。仏教はね、時空を超越している。時間的に空間的に三世といってね、いつの時代でも救われる教え。ね。死んだから教え変わりません。十方、どこの空間にいても、どんなところにいても救われるし、ね、どんな人もね、聞かればならない大切な教え。だから、日本に限らず、世界の、今仏教全く知らない国いっぱいありますけどね、どんな国の人も、今イスラム教で苦しい、ね、イスラム教やキリスト教の人もいますけども、最後はね、仏教によらないと本当の幸せはありませんよ。万国、 よろずの国ね、
世界のあらゆる国のね、極州
ね、
極最高の極める最高の宗教、最高の教えだと。
宗はこれ胸、最も人間にとって大事なもの、これが仏教なんですよと。まあ、そういう見心も込めて親鸞聖人ね、必教会をね、私も奇妙をさせていただいたんで、皆さんも奇妙をしてくださいという見心で、必教会を奇妙をせよとおっしゃったんですね。でこのわずか短いね、4行で仏教の教えね、7000冊のお経をぐっと凝縮して我々に教えておられるから、これお勤めで読んでもいいんですね。でも意味がわからないとやっぱりね、所詮がありませんからね、この意味をね、正しく知っていただきたいと思います。もう一度、言いますと、症状巧妙並びなし、意味は、ね、症状巧妙とは貪欲の出味を消すためには症状の力によらなければならない、ね、これ症状でなければ我々の貪欲を消すことはできない。じゃあ症状という働きはどういう働きかといったならば、親鸞聖人別なところで、症状とは無頓の前言より現ずるがゆえに、主要の頓辱の心を除く、これが症状の意味だとおっしゃるんですね。この我々はですね、なかなかむさぼらない心はないからね、むさぼらない前言から現れたのが症状なんだと。私たち持ち合わせていないので、持った方からね、いただくしかないと。ね、むさぼらないね、善の力より現れるのが症状であると。で、この症状の働き、巧妙とは力ですね。症状の力によって、我々、衆生の、むさぼって、濁っている心。貪欲のために、ね、心が見えなくなっている。執着して見えなくなっている。心が濁っている。その心の濁りを、ね、清らかにね、透明にしてみせる。ね、そして、汚れた現実をね、ごまかしている心を、あるがままに現実を受け止められるように、ね、汚れを浄化してくださる。ね、濁りを清らかに、汚れを清らかにするのが症状。主情の頓辱の心を除くのが症状巧妙なんだと。まあ、この力、仏様みんなあるんですけども、阿弥陀仏がズバ抜けてますから、症状巧妙並びなしとおっしゃる。その、この光に猛合いぬれば、ね、愚子光の家なれば、この光とは阿弥陀仏に猛合う、阿弥陀仏の教えを合わせていただく。この光に合うがゆえに、合うから、ゆえとは理由ですね。阿弥陀仏の教えに合うから、いわゆる、聴聞をさせていただくことによって、聴聞をさせていただけば、日常生活でもね、仏教に合った、ね、生活態度で実践することができるから、今までの一切の業家も除かれる。過去世からの業もですね。そして根性を作った業も、悪業も、この、しっかり教えを皆さんが聴聞していくならば、一切の業家も除かれるんだよと。過去の一切の業家とは、ね、罪の縄に今まで縛られてきた。この罪の縄をね、解いてくださる。ね、分別心をなくして、弱めてくださり、有意識を教えてくださる。有意識とは、今見てる世界は全部心の映像であると。ね。それを分からせることによって、ね、罪悪を減らせていく。罪悪を弱めていく。ね、この阿弥陀仏の力とは言葉が言ったら、有意識を知らせる教えなんですね。これがあなたの姿ですよと。有意識が分かれば、相手は心に映る映像ですから、相手を責めることは自分を責めることになる。それが分かってくると、相手をだんだん責めなくなる。責めることをやめ、逃げることもやめるようになって、現実と向き合うようになることによって、ね、煩悩を起こさなくなる。煩悩とは結局現実をですね、この、ごまかす、俗と絵なんですね。心を濁らせ、ね、怪我して見えなくする働きが煩悩なんですね。で、仏教という阿弥陀仏の力は現実を見せ、照らし出して、ね、受け止めるならば、もう執着もだんだん減っていく。 受け止めていくしかないと、こう知らされて、ね、煩悩は確実に減っていくんです、ね、真実の光に照らされて有識が知らされますから、だんだんと一切の業化も除かれていく。その、ね、原因というか、じゃあどうしてなれるかといったら、それは筆教へのお力であると。つまり仏教の教え、ね、師匠の周期、万国の極宗たる仏教の教えが一番大事なんです ね。そのこの仏教には真理が説かれている。この真理をですね、人格化して擬人化したのが阿弥陀仏なんですね。だから本当の阿弥陀仏はもう真理そのもの、この大宇宙に遍満している、ね、真理そのものが阿弥陀仏なんですけども、でもそう言っても私たちわからないんで、ちょうどあの太陽が、ね、子供にね、擬人化してね、太陽とか月をね、この顔にして、教えたようにね、この知恵のない人には、ね、阿弥陀仏を擬人化して教えるんです。本当の阿弥陀仏は真理ですね。我々を幸せにする働きです。力ですね。まあ、そういう力は実際存在します。ね、で、その筆教へ、阿弥陀仏のは、ね、究極、筆教とは究極、要は、絵はよりどころ、ね。究極のよりどころである、阿弥陀仏、ね、仏教の教え。それに、飯に従う、ね、奇妙をしなさいと。そうすれば、確実に罪悪は減っていくし、この世からね、一切の合計、まあ、善までいかなくてもね、教えを聞いたら聞いた分だけ確実に、合計は除かれていきますからね、どうかこの親鸞と同じ筆教へに奇妙をさせていただきましょうというね、お言葉を我々にね、くださっています。